三国町安東からダッチミンダッチミン、
本日からダッチミンダッチミン創作ラジオ劇場のセカンドシーズンが始まります。開始に先立ちまして、まずもって先月11日より発生いたしました東北地方太平洋沖合大震災により被災されました方々に哀悼の意を表しますとともに、被災地の一日も早い復興を心より祈念申し上げます。それでは創作ラジオ劇場セカンドシーズン第1回目の放送は、昨年に放送しましたもっくりこっくりのその後のお話をお送りしたいと思います。
皆さんは三国町の安東という村に伝わるもっくりこっくりというお話をご存知ですか？ご存知でない方もいるかもしれませんので、最初簡単にこの昔話をさせていただきます。昔々のある大晦日の晩、安東の沖合にあるお島という島を沈めようと、もっくりこっくりという巨大な怪物が攻めてきました。もっくりこっくりの繰り出す大きな波で、お島はほとんどの部分が海の中に沈んでしまいました。お島のある安東という村の被害も甚大です。村人たちはこれで安東もおしまいだと思い嘆きました。お島の神様もこのままでは島が沈んでしまうと思いました。そこで神様は島に生えていた竹を取って作った矢を弓につがえて、もっくりこっくりに向かって放ちました。ところがもっくりこっくりには効きません。それでも神様は諦めるわけにはいきません。次々に竹の矢を作り、さらに射て射抜き続けました。こうしているうちに島に生えている竹を全部使い切ってしまいました。もっくりこっくりをやっつけるための矢がもう一本もなくなってしまったのです。神様が困っていると、どこからかお宮の前に一本のかぶら矢が降ってきました。たった一本ではありましたが、神様は早速そのかぶら矢でもっくりこっくりを射ました。すると、その一本のかぶら矢は次第にその数を増し、ついに千本の矢になって、この巨大な怪物の両目を打ち抜きました。そうしてもっくりこっくりはやっつけられたのでした。これが1年前に放送しましたもっくりこっくりのあらましです。しかしこの話には続きがあるのです。
はあ、参ったな。
あんたこれからどうすんの？
どうするったって、お前このありさまじゃあな。
ねえ、私たちの家昨日まではあそこにあったのよね。
ああ、もっくりこっくりなんていう化け物がこの村を襲ったせいで、俺たちの家も潰されちまった。
私たちの家だけじゃない、海岸に近い家はどれもこれもなくなってる。
家だけじゃないだろ、商売道具の船も網も一切合切なくなってるんだ。
あんた、
それにあれ見てみろ。
見えてる、
真っ赤だぜ。あんな色の海見たことねえよ。
気味悪い、 もっくりこっくりの血が海を赤く染めて、それと気のせいかもしれないけど、風に乗って生臭い血の匂いもしてるような。
ああ俺もしてる。気のせいじゃねえよ。
さっきしんちゃんに聞いたんだけど、赤羽の浜にはもっくりこっくりの巨大な死骸が打ち上げられてるんだって。
うわ、そんなんが流れ着いたのか。
そうみたい。めちゃくちゃ大きいって。
しんちゃんがそう言ってたのか。
近寄るのが怖いからって遠くから眺めてただけみたいだけど、それでも大きかったって言ってた。
そりゃそうだろうな。こんだけ村を荒らした怪物だ、小さいわけがねえ。
そうよね。
しかしそんなもん、嵐でどこか遠くにでも流されればよかったんだよ。
そんなこと言ったって流れ着いちゃったもんはしょうがないじゃない。
そりゃそうだが、
どうしたもんかって。村尾さんも頭を抱えてるみたいよ。
だろうな。
私たちこれからどうなっちゃうの。
そんなの俺だってわかんねえよ。
おーい、
ん、
やすこさん。やすこさんじゃない。
あんたたち無事だったんだ。
そういうあんたも大丈夫そうだな。
ええ、
心配してたのよ。で、やすこさんの家の人たちも大丈夫？
うん、大丈夫。子供らはお母さんが連れて山の方にいる。
よかった。
で、あんたは一人で何しに来たんだ？
そりゃあんた一応自分の家が気になるでしょ。でも分かってはいたけど、ひどいねこれ。
私のところも一緒よ。
でさ、ちょうど今二人でこれからどうしようかって話してとこな。
そう。で、どうすんのこれから。
それだが、俺が思うに。
思うに。
お前はこれからどうしたらいいと思う？
そうね。
何かいい案ないか？
ちょっと私に聞かないでよ。私だって分かんないんだから。
だよな。
まったくこの人は頼りないんだから。
お前な。お、だったらお前これからどうしたらいいのか分かるのか？
それは分からないけど。
ほら、お前だって一緒じゃねえか。
違うわよ。だってあんたは一家の主なんだし。
そんなの今は関係ないだろ。
関係あるわよ。
こんな時だけ一家の主だなんて言いやがって。お前いつもと扱いが違うやねえか。
何言ってるの。こんな時だからこそたまには主らしいとこ見せなさいって言ってるのよ。いつもは大して役にも立たないんだから。
役に立たないだと？バカ野郎、いつもいつも俺が魚を取ってくるからお前だって暮らしていけるんじゃねえか。
あんたが魚を取ってくる以上に私はウニやサザエを取ってきてるじゃない。
少しだけだろ。俺の方が多い。
何言ってるのよ。私の方が多いわ。
ちょっとちょっと、そんなのどっちでもいいでしょ。
よくない。
あんたたちね、いい加減にしなさいよ。ほら周りを見てね。今はそんな喧嘩なんかしてる場合じゃないでしょ。
うん、
そうね。
ああ、そんな場合じゃなかったよな。
でもどうしたらいいんだか。
うん、ああ、もうしょうがねえ。こんなこといくら考えても仕方ねえよ。
ねえ、とりあえず何か残ってないか探しに行かない？
そうね、まだ何か残ってるかもしれないし。
うん、行くか。
三人は元あった自分たちの住まいを漁りました。しかし出てくるものに大したものはありません。それでもなかなか諦めきれずに材木を動かし、泥をかき分け探したのでした。もちろんこの三人だけがそうしていたわけではありませんでした。この村で家を壊された者たちは、そこここで一様に何か残っていないか、淡い期待をかけ、漁り続けていたのでした。
ああ、もうダメだ。ろくなもん出てきやしねえよ。
簡単に諦めないで頑張りなさいよ。
だってよ、こうに何も見つからねえんだぞ。
それでも何か、何かあるかもしれないじゃない。
そんなこと言ったってよ、 こう腹が減ってじゃもう頑張れねえし。おい、安子、あんたんとこはどうだ？何か見つかったか？
私んところもダメ。ろくなもん出てこないわよ。
あんたんとこもか。っておい、ちょっと待て。
え？
なんだそれ。
なんだって？
それだよ、それ。あんたの持ってる、それ。
ん？あ、これ？
それだよ。他に何があるんだよ。
これは、
少し泥かぶってるけど、それって、餅じゃねえか。ちょっとあんた、貸してみろよ。
何すんのよ。
いいから、ちょっと貸してみろって。なんだこれ。
ただの丸い石。
ああ、ただの丸い石だな。
そう。
そうって、あんた、なんで石なんか持ってんだよ。
別に意味なんかないわよ。なんとなく持ってただけ。第一、私が何を持とうとあんたに言われる筋合いないわ
よ。ああ、紛らわしいんだよ。
勝手に持ちだと思い込んだのはあんたでしょ。
くっそ、せっかく食べ物にありつけると思ったのにな。
そもそも私ん家に持ちなんかあるわけないよ。
こんな有様だけど一応生姜蓋し、持ちの一つや二つぐらいさ。
そんな余裕ないよ。
ちょっとあんた、そんなところで休んでないでこの板どかすの手伝ってよ。
なあ、ちょっと休みにしよう。
そんなこと言って休んでばっかじゃないの。
しょうがねえじゃねえか。そうだろ。だってよ、昨日はあんなんだったし、ずっとろくなもん食べてねえんだ。こう腹が減ってちゃ力も出ねえってもんだ。
そりゃそうだけど。
ああ、今回橋の切れっ端でも出てきてくんねえかな。
やめてよね、そんなこと言うの。
なんでだよ。
私だってお腹が空いてるんだから。あんたがそんなこと言うと余計お腹すくでしょ。
わかったわかった、もう言わねえよ。だからお前もちょっと休めよ。いいから休め。その板も後で俺がどかしてやるから。しかしこの先どうしたもんかな。ん？どうしたお前。
なんでもないわよ。
なんだお前、泣いてるのか。
泣いてないわよ。けど。
けどなんだよ。
これからどうなっちゃうのかって考えると。
そんなこと。
私たちもうやってけないんじゃないの。
それは
ねえ、そうでしょ。何もかも、家も船も食べ物だって全部なくなっちゃって、こんなんでこの先どうやって暮らしていけばいいっていうの。
うん、それはだな。あれだあれ、お前余計なこと考えるんじゃないよ。
考えるなって言われても考えちゃうわよ。あんたみたいに何も考えない人とは違うんだから。
ば、俺だって考えてるよ。当然だろ、ちゃんと考えてるよ。
嘘ばっか。
嘘じゃねえよ。
だったら教えてよ。私たちこれからどうしたらいいの。教えてよ。やっぱり何も考えてないじゃない。
別に俺だって何も考えてないわけじゃないんだけどな、こう腹が減ってちゃいいや向かわねえんだ。ああ、何か食いもんねえかな。
ないわよ、全部なくなっちゃったんだから。
ったく、もっくりこっくりなんてあんな化け物さえやってこなきゃこんなひどい目に遭わなくて済んだのによ。
そうね、もっくりこっくりなんてあんなのさえ来なけりゃ。
くそ、もっくりこっくりのやつめ。あ、そうだ。
何？どうしたの？
ちょっと思いついた。
何をよ。
いいこと考えついたんだよ。お前はここでちょっと待ってろ。
何よ、何を思いついたのよ。何なの、どうせろくなことじゃないんでしょうけど。
どうした？初音、慌てて走ってったけど。
知らないわよ、何かいいこと思いついたんだって。
初音が？
あの人のことだから大したことじゃないわよ。 第一バカなんだから。
ひどい言いようね。
でもね。
ん？
でもあんなバカで役立たずな人でもいてくれて助かったって思うの。
そう、
私は一人じゃないって、そう思えるもの。家族がいるんだって。それに安子さんのところもみんな無事でよかったって。
私だってあんたたちの姿を見つけた時ってなんだか気が楽になった。なんとなく助かった気がしたもん。
いろんなものを失っちゃったけど、少なくても一人じゃない、みんながいる。もし一人だけだったらって考えると、こんなに冷静でいられなかったかもしれない。
それはそうよね。
あんな人でもいてくれてよかったって。あの人には内緒だけどね。
初音のやつにそう言ってやればいいじゃない。
ダメダメ、そんなことしたら上司に乗らせるだけよ。さあ休みは終わり、もう少し何かないか探してみる。
ねえ。
ん？
私も初音のやつと一緒で、あんまり頭のいい方じゃないから、うまく言えるかどうかわかんないけど。
何？
あいつも言ってたでしょ？考えたって仕方ないって。そうよ。どのみち私らってあれこれ考えるのに向いてないのよ。ただ今できることをやってくだけ。今までだってそうだった。こんなありさまになっちゃったけど、これからだってそれでいいんだと思う。実際そんなことしかできないし。
できることをやっていくだけ。
そりゃこれまでここまでひどいことはなかったかもしれないけど、もっと小さいことならいろいろあったじゃない。漁に出ても一向に魚が取れなかったことだってあったし、しけが続いてその漁にすら出れない日が何日も続いた時もあった。流行り病のせいで村の人が何人も亡くなった年もあった。
そうね、理不尽なことならたくさんあった。
いつだって私たちが特別にできることなんて何もない。ただ目の前にあるほんの些細な今やれることをやってきただけなのよ。
そうね、いつだってそんな毎日の積み重ねなのかも。
だから今やれることやってこう。
やれること？
また一から始めればいいじゃない。
一からか。じゃあいらないものをどけないとね。
そうね、私も手伝うから、私のところも手伝ってね。
わかった。
二人は黙々と倒れた柱や破れた板をどかしていきました。それを見た周囲の者も二人に習うかのように、自身の家だけでなく近くの家の人と助け合い、不要になったものを片付け始めたのでした。みんなで助け合うことにより、一人の時よりも困難な状況に立ち向かう勇気が増したかのようでした。そうは言っても、昨夜からの騒動、それに去年は量が振るわなかったこともあったのかもしれません。誰も彼も空腹の中での作業でした。頑張ろうとする気持ちとは裏腹に、やむを得ない疲労感がそれぞれの顔に浮かんでいました。
おい、お前ら、
あんた今まで何してたのよ。そんないつまでも油売ってないでさっさと手伝いなさいよ。
そんなの後にしろって。それよりお前らにいいもんやるよ。
どうせ大したもんじゃないんでしょ。
ああ、そんなこと言うんだったらお前にはやんねえぞ。
何いいもんって。
これだよこれ。
何これ。
ちょっと食ってみよって。ほら二人ともさあさあ。
え、いきなり食えって言われても。
これ大丈夫なの。
大丈夫だ。俺も散々食ってこの通り大丈夫だったんだからな。ほら、
おいしい。
うん、確かにおいしい
だろう。
うまいだろ。
これなんだか知らないけどめちゃくちゃおいしい。
あんたこんなもんどこから持ってきたの？まさか盗んで。
バカ野郎、俺が盗んなんか来るかよ。
いや、あんただったらやりかねないかと。
お前そんな失礼なこと言うんだったらもうやらねえぞ。
そんなこと言ったって。じゃあこれを。
見つけたんだよ俺が。
ところでこれって？
ああこれか。これはな。
うん、これは
もっこりこっくりだ。
あんた何食わせてんのよ。
そうよ、全部食べちゃったじゃないの。あんたなんてもん食べさすのよ。
まずかったか？
まずいでしょ、決まってるじゃない。もっくりこっくりなのよ。もっくりこっくり。
そうよ、あのもっくりこっくりなのよ。
だけど俺はうまかったんだ。
そういう問題じゃない。
じゃああんたたちだってさっきは二人ともうまいうまいってあんなに喜んだじゃないか。
だから味がうまいかまずいかって問題じゃない。
だったら何が問題なんだよ。
こんなの食べて死んだらどうするつもりよ。そこまでじゃなくてもお腹くらい壊すかもしれないじゃない。
心配するな。ほら俺はさっきからずっと食べてるからこの通り大丈夫だ。ピンピンしてる。いやむしろ力がみなぎる勢いだ。
まああんた見る感じだとなんともなさそうだけど、あのもっくりこっくりなんでしょ？
本当に大丈夫なんでしょうね。
くどいぞ安子、大丈夫ったら大丈夫だ。
だけどあんたよくもっくりこっくりの肉を食べようと思ったね。
だってよ、俺らは食べたことねえけど噂じゃ山奥の奴らはクマやイノシシだって食うんだろ。それに若さの国じゃ人魚だって食うって言うじゃねえか。だったらもっくりこっくりだって食えるんじゃねえかって思いついたのよ。
何自慢げに話してるのよ。
自慢して何が悪い。いいか、赤バスの浜にはこの肉が山ほどあるんだぞ。これで俺らは当面食うに困らなくなったってことだ。これから俺たちは元の生活を取り戻さなきゃならない。なのに空腹じゃ頑張ろうにも頑張れないだろ。いいか、生きていくってことはな、食べるってことなんだ。
だからってまったく村を襲った化け物を普通食おうなんて思わないよ。ある意味あんたはすごいよ。
な、すごいだろ。
ほんとバカなんだから。
お前がいい加減に。
でも確かにあんたはすごいわよ。
だろ。
安子さん、このこと村尾さんに知らせてあげたら。
そうね、じゃちょっと行ってくる。
あ、俺が行く。俺が発見したんだ。
あんたは行かなくていいの。これまでずっと働いてないんだから。
なんでだよ。お前ら俺の手柄を横取りする気か。
誰も横取りなんてしないわ。
ちゃんと発音の手柄だって伝えるから。
当たり前だ。いいか、他のことは忘れてもそこんとこは絶対忘れんなよ。この俺が気づいたんだからな。
もう分かったから。安子さん早く行って。
うん、分かった。
安子ちゃんと伝えろよ、俺の手柄だって。
そんなことよりあんたはそこ片付けるの手伝ってよ。今まで散々サボってた分しっかり働きなさい。
お前な、そのサボってたって言い方はさ。
あんたもっくりこっくりしっかり食べて力がみなぎる感じなんでしょ。
そりゃそうだな。ん？なんだお前信じないのか。よし、わかった、それをどければいいんだな。お前は手を出すなよ。今からこの俺の力を見せてやるからな。
まったく。
安東に伝わる昔話、もっくりこっくりでは、やっつけたもっくりこっくりを村人が食べ、それがあまりにも大きくて、翌年の正月まで残ったと書かれています。また、臓物まで食べたので、正月に雑煮を食べるようになったとも。ただ、どういった経緯で怪物であるもっくりこっくりを食べたのかまでは書かれていません。実際は、もっくりこっくりが とてつもなく巨大な怪物ではあったけど、それが魚だったからすんなり食べたのかもしれません。そこはこのラジオドラマ、あくまでも創作の物語ということで。さて、話は変わりますが、このアンと今から14年前にも、もっくりこっくりならぬ怪物に襲われました。ナホトカゴ選手という、日本海に重油を撒き散らした怪物です。事件発生当時、誰もが、これでこの日本海は終わりだと考えました。ところが現在、海はすっかり元の美しい姿を取り戻しました。我々はいつだって理不尽で読めない未来と向き合っています。しかし、未来を理不尽だとか読めないと思うのは、結局のところ、人間だけのおごりなのかもしれないとも思います。そんな先の未来じゃなく、ただ今この瞬間の小さな一歩一歩の積み重ねだけが確かなものなのかもしれません。そして未来や今自分がいるこの世界は、ただ純粋に信じるだけで良いのかもしれないとも感じるのです。未来や世界があなたを傷つけることがあるかもしれません。その一方で、未来や世界がきっとあなたを助けてもくれるはずだと、そう思うのです。そしてこの度、東北地方太平洋沖合大震災で、多くの場所、人々が被害に遭われました。そういった被災地が、人知を超えた未来に助けられ、一刻も早く復興することも信じつつ、ダッチミンダッチミン創作ラジオ劇場、その後のもっくりこっくり、これにて終了とさせていただきます。